こんにちは、ビアティンミエ背番号13番藤巻翔吾です。
こんにちは、ビアティンミエ背番号7番和波智博です。
大好きビアティン、この番組は地元三重県を拠点とするサッカーチーム我々ビアティン三重の選手たちが週替わりで登場してお送りする番組です。 J リーグ入りを目指して戦う僕らの熱い思いから知られざるプライベートまで何でもお話しする30分です。さあ今日は和波選手に来てもらっています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
どうですか、体の方は順調でしょうか。
いや、順調に疲れてますよ。
いやまあまあ、その今までのトレーニングとはまたちょっと違ったトレーニングをすることが多くなってきてますけど、その体のケアの仕方とかは変わってませんか。
ケアはね、基本的には変わってないかな。
どういうケアの仕方をされてるんですか。その筋肉の疲労度によって変えてるとか、
いや、そういうわけでもないけど、まあ体に入れるもの、特にまあ入れるものぐらいかな。
ワナさん食事すごいですよね。なんか角田選手がやっぱワナさんの食事法すごい真似してるっていうのはすごい聞くんで、高野豆腐は必要ですとか言って
だからさ、あのプロテインとかでも、はい、もうすごい視線感じるもんね、角田の。何飲んで
さっきなんか違う、
なんか変わったなみたいな。
いや、僕もちょっと思ってたんですよ。なんかあのパッケージっていうか、あのなんていうんですか、あれ なんですか。
それはさ、もうだから栄養がさ、はい、吸収率が悪いのかな。
あ、
だからもう徐々にこう、
いや間に合ってないんじゃないですか。
そう、成分をさ、もうちょっとクオリティの高いの高いのにこう、変えていく見て、はい、何が合うか合わないかっていうのをちょっと試しながら、
今はじゃあ試してる段階ってことですか。
そうちょっとまあ変えてみようかなっていう。
そのプロテインっていうのは、その僕らが普通飲むようなあのホエイ 100% とかそういうのじゃなくて、もっと、
そうもうなんか成分的にね、プロテインプラス、あ、まあ、なんとかまあちょっとこう回復力が上がるようなのを今ちょっと入れながら試したりしとんだけど、
じゃないと、そうです、体持たないんですよね。
まあ、だいぶ慣れてきたけどね。
でもやっぱその、やっぱ新加入の選手とかの話も聞くと、やっぱり和奈さんってにやっぱりみんな驚いてますね。あの走り方、なんであの人はあんなに綺麗に走るんだって。疲れて言ってても、やっぱ僕らももともと知ってるんですけど、疲れてても絶対その体が重くなったり、重くなる走り方をしないじゃないですか。
まあ、見た目ね、
はい、
見た目、
僕とかどんどんなんか膝がなくなって、ああ藤巻重たいんやろうなっていうの分かりますけど、和奈さんは何にも変わらないっていうのは、 あれはなんでなんですかね。
いやまあ自分ではね、
重たなってるんですか。
いや、もちろんもう苦しいながら走ってるけど
でも筋肉系の怪我っていうのはないですよね。
ないかな、今のところ。だからまあ、ちょっと合ってるかなっていう感じで今思ってるけど、
これから、
そうね、これからね、僕らはやっぱり疲労が抜けていかないっていう、まあ現象が老化の現象がさ起こってくるから、
いや
まあちょっとこう恐ろしいね状態にならないように、
まあ、今のうちから、
まあ、そう合うの、まあ、こうなったらこういうのを取り入れるか、こうなったらこれを取り入れるかっていう、もうそれだけでもう生活いっぱいいっぱいなんで
今日はそんな話をたくさん聞いていきたいと思います。大好きビアティンは毎週月曜日午後6時から、再放送は毎週火曜日と土曜日の午後3時にお送りします。それでは最後まで聞いてください。この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りします。
ビアティン三重和波智博の何でも話しちゃおう。このコーナーは僕和波智博が普段は話す機会のないあんな話やこんな話題についてズバッとお答えするコーナーです。
ありがとうございます。さあ、今先ほどあの食事のいやサプリメントサプリメント、サプリメントになるんですか、
サプリメントかな、ね、なるのかな
の話になりますけど、その食事に関して、和波選手に聞きたかったこととして、そのタイミングとかって、その練習終わるじゃないですか、まあまあ家帰ったら普通に食べるじゃないですか、もう普通の食事なんですか、その車の中でまず何か、
いやまあ富士とかでもそうだけど、バナナ食べたりするやん、
はい、バナナ食べてますね、
バナナ食べるし、
昼とか何を食べてるんですか。
いや普通のもの食べるよ。普通のまあまあ白米はなるべく食べないっていうか、まあ白米食べるけど、白米っていうかご飯は食べるよ。あまあ、はいはい、十何穀米とかさ、
はいはいはい、
玄米とか、はい、まあそういうもので、まあ少し栄養をさらに100枚よりも取るとか、まあそういうことぐらいかな。
だからカクラも白米。
あ、そうなの。
あいつもなんか
嘘。玄米？
玄米、玄米ですね。彼は玄米ですね。
嘘。
常に。
あ、そうなの。
あれ玄米か十穀米、いやでも玄米って言ってましたね。違いますね。ワナさんがその前、さっきも言いましたように高野豆腐がいいって言って。てから去年の、いつか、彼のお弁当箱に、うん、ご飯の上に高野豆腐ドンってなって、いや、だから、しかもこの高野豆腐が切ってあるんじゃなく、こう、
そのまま
なんすかね、この
大きい
10センチ、15センチぐらいのやつをドンと置いてたんで、わ、吸収率がちゃうなって、やっぱり。
あ、そう。いや、なんか言った覚えはあるよ。まあ、高野豆腐食べるでって言って。
いや、 やっぱこじゃ今でも高野豆腐やっぱ結構た
マス、あ、まあまあもうあの
マストっすか。
マスト高野豆腐
い 毎日ですか。
まあできたら毎日食べたいけど、別にさ自分のまあ取りたいものやから、
はあ、うん、まあ、あその
練習終わりにそうそうそ う, そ う, う、ね、自分の分だけやれば
家族巻き込むわけ、まあ、巻き込むわけにはいかないということですか。
だからそこのさ、こうアレンジはさ、
はい、
まあ自分がした方がなんかまあ苦情もないかなってことで卵とじにしたりさ
え、じゃあ自分で作ってるんですか。
小屋豆腐は基本的にはまあ自分の味がいいかな、自分の味が。
じゃあ自分で用意してるってことですか。
あ、まあまあいっぱい作れるからね。
あ、
ま
あ、え、一回に、あ、じゃあ練習に一番いいのは練習終わってすぐに小屋豆腐食べるのが、
うん、まあいやいや、プロ、まあ、プロテイン飲んで、
プロテインと飲んで小屋豆腐も、僕のイメージ的には勝手にその、まあ、夜ご飯の一品に高野豆腐があればいいのかなっていうレベルやったんですけど、
まあ、 まあ練習終わりがベスト、まあ、お昼に食べるかな基本的にはね。
それはちょっと僕もだって高野豆腐ってその作り置きして練習の時にプロテインと一緒に、うん、まあ、なんかお弁当箱に高野豆腐だけ入れてきて、
カクラまあまあそうやね、カクラはそうしとるんかなそこまではしてないよ。練習終わりはまあバナナとか、まあ自分が好きなのはまあレーズンパンが、
レーズンパン が、
まあ、
それ
いやな、
ただ好きなだけ
そう好きなレーズンが好きやから、まあレーズン。
じゃあ朝は何食べて
る。朝はご飯、ご飯。
あ、もう絶対ご飯
ですか。ご飯、 お味噌汁。
確かそのアウェイとか行った時に、だいたい、だいたいいつも、ね、あの食事取る時間帯が被るんですよね。これなんか本当に何年かやってると、あ、被る人がいつも決まってくるんですよね。
あ、どうもみたいな感
じ。僕が行ったら、ね、ワナさんがもう食べ始めてるっていう。そうなんですよ、ね。
うん、まあまあまあ、もう おっさんは早いっていう、まあね、
その後ぐらいにジュニアさんが来るんです
よね。そうそうそうそうそうそうそう、決まりやね。
決まりですね。あ、でも絶対ご飯と納豆。
ご飯、納豆、まあ卵。
それはもう試合の時とか、毎日。
毎日。
練習の時も。
うん、毎日。基本的にはね。
そうなんですか。
まあ、あんまりね。あの消化に悪いものは食べないかな。
でも それこそレーズンパンとかその朝から洋食っていうのは食べないんですか。
うーん、昔は食べてたかな。昔は食べてたけど
今はもう、
うん、ご飯。
え、ちなみに料理はどうす、もう
料理、
奥さんが朝起きたらドンって作ってあるのか、もう自分でちゃっちゃちゃって
やるのか。いや、だからあの 朝でだって納豆卵でしょ、
はい、
卵
で、あ、もう
味噌汁はもうあの
夜のさ、はいはい、
残りが食べるだけやし、はいはい、あ、まあ、それだけやから別に自分のリズムで。
なるほど、そういうことして
出してあれば食べる。
あ、
だからかけ方もさ、
こだわりが
別にも、まあ、混ぜてほしくないからいろいろと。いや、ありがたいやけど、
アナさんそうっすよね、うん、なんか砂糖が多いとかそういうの絶対気になるじゃないですか。
そうそうそう、
それでも
その砂糖はもう天才糖にしてとかさ。
いやいや、それでなんか喧嘩とかならないですか。あの、
まあまあまあ我慢してくれてると思うよ。いや、天才糖買わなあかんかな。
子供はもう同じもの食べてるわけではないってことですか。
いや、もちろんあの食べる高野豆腐も納豆も自分の好きなものは一応食べさす、
あ、はい、
あの赤ちゃんというか食べさすから、あ、今あの普通に食べてるかな。
例えばその唐揚げとかを
あ、食べる食べる食べる。子供はね。
子供はそうですよね。で、ワナさんはなんか食べるんですか、唐揚げとかも。
食べるよ。
その同じ油でも食べるってことですか。いや、俺のはオリーブオイルでやってくれ。いやいや、
もう基本はもうオリーブオイルやもん、だって。
あ、もう、あ、もうすべて
揚げてもオリーブオイル、まあ米油、まあそう、まあサラダ油はあんまりかな。だから、まあ取っていい、取っていいよ、いいね、体にいいような油は基本的には使うし。
もう初めじゃあその、まあ、だいぶ昔の話になりますけど、うんうん、その僕なんて今、うん、結婚したばっかで、うんうんうんうん、やっぱ価値観が違うじゃないですか。その料理のこだわりが違うじゃないですか。うん、初め言うんですか、やっぱり、まあ、俺はスポーツ選手やし、まあでも、
まあだから例えばさ、買い物、
はい、一緒に
行ったりするやんか。はい、ただこうそういう時に、いや俺料理で。やろうよ。
そう、美味しいし。いや、私はずっとこっちの、この油を使ってきたんやって言われたら。いやいや、
もう美容にもいいしさ、オリーブオイルにオリーブオイルしようよって。
上手に。
そう。もう、さ、俺が走りやんくなったら、もう、ね、なんかもう情けないやんって。とかさ。まあ、うまく、まあまあまあ、苦しいまみれに納得してもらって。
ああ、なるほど。牛乳とか、その、豆乳とか、そういうこだわりも。
まあ、それは。
ないですか、無調整。
僕あ、無調整、無調整、もちろん。
あ、そうですね。無調整ね。なんか、豆乳でも、なんか、調整と無調整があるじゃないですか。
あ、まあ、いや、まだ、まあ、そうやね。だんだん、まあ、ちょっともう、こっちもやっぱり、多少は妥協。ああ、やっぱ妥協。する部分は出てくるから、まあ、それが家に置いてあれば、
はい、
まあ違う時に飲めばいい。それは奥さんが飲めばいいし。
あ、なるほど。あ、自分は飲まない。
まあ飲まなくて、まあこっちに、まあ
飲もうは基本的に水ばっかりとか。
水、お茶しか、まあ基本飲まないかな。
あ、もうじゃあ、だってお酒も全然飲まないですもんね。全くっすよね。
そうね。まあまあたまには、まあ食前酒、まあ一杯だけって。付き合うときはあるよ。
あ、
普段食事しても本当ちっちゃいコップにペッて。いやー、回るね。
普段飲まないと。
飲まない飲まない。普段飲まないから。まあ基本的にはね、まあまあ合わせてもらってるのかな。
ああ
。
でももう、まあ、今年で39歳ですか。
まあまあ一応39歳ですね。
すごいっすよね。なんか僕だって僕と一回り違うんですか。一回り
じゃ。
10違うだけですか。
29じゃない今年。
29歳。はい、今年30。
30になるのも、
はい。え、ってことは今年40。
いやいや、違う。
39の
9違うね。もう 30？
今年の6月で30。はい。
いや、もう、
どうですか、
大体知ってる、富士知ってるのは大学。
そうですね、22とか21。
ぐらいね。
はい、はい、
ねえ、10年ぐらい。
いや、そうですよ
ね、
早いね。いや、でも変わってないですもんね、本当に。いや、本当、マナさんに限って、しかも今年、チームの方針で、ひげはなくしていこうっていう。
ちょっと今、微妙にね。
そうなると、うん、僕もマナさんも、またちょっと若くなりますよね。
そう、恥ずかしいよね、
恥ずかしいです、本当に。
あとは、剃るタイミングが難しい。
本当に僕もそれ思います、うん、で毎日剃るとやっぱこれちゃんと剃れないじゃないですか、ね、ちょっと生やして一気に根こそぎ剃りたいですし、
分かる分かる分かる、
2日に1回ぐらいがベストなんですけど、
分かるよ、
そうなるとだいぶちょっとみすぼらしい
というか、うん、そうそうそう、いやこれありあええのかなとかさ、これどういう基準があるのかなとかさ、
どこまではいいのかな、
そうそうそうそう、はい、だから合宿中はどうなのかとかさあるやんか。
僕これシェーバー買いましたもん。
シェーバー。いやいや、もうそうやな。
今までは
肌にな、
はい、なんか、ちょっと安っぽいやつやったんですけど、でたまにしかこう
剃ら
な
かった
、整えるぐらい、はい、でももうだって毎日剃らんとあかんですし、5枚刃よりももうシェーバーでもう
そうそうそう、
サラリーマンがやって車でやってるように
やっていかないと。朝やってちょっとなんか硬いしさ、
なん
こんな大変かっていうぐらい、ちょっと今慣れるまでさ
39にして、
そう、10年ぶりぐらいも
あ、本当っすか、
もう
完全に
剃るの、もうなんかまだあかんね
まだ
慣れない、
慣れてないっすか。
いやいやいや、
マナさん、ここで1曲、はい、曲を流させていただきたいと思うんですけど、
はい、
曲振りの方だけお願いしてもいいですか。
はい、
はい、
いいですか。
はい、どうぞ。
アリアナグランデで、Thank you, next.
よろしくお願いします。
お願いします。
diamonds I would shine, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing, I've loved and I've lost, but that's not what I see. So look what I got, look what you taught me. Yeah, for that I say thank you, next, next, thank you, next, next, thank you, next. I'm so fucking grateful for my discussions. I know they say I'm a one too fast, but this one's gonna last. Cause her name is Ari, and I'm so good with that. So good with she that. Taught me love, she taught me patience, she handles pain. That shit's amazing. I've loved and I've lost, but that's not what I need. So look what I found. No need for searching. You know what?
純白のウェディングドレスが光り輝くチャペル挙式、白幕に身を包む厳かな神前挙式など、お二人が思い描く結婚式が叶います。三重県下に5店舗、結婚式から始まる二人の感動ストーリー、三重平安閣。
僕らに会えるビアティンインフォメーション。このコーナーは今後の試合日程やイベント情報などを余すことなくお伝えするコーナーです。さあ、本日は2月の25日の放送ということで、今週末、ちょっと現時点では、まあ毎度毎度現時点では何も分かっていないばっかり言っているコーナーなんですけど、はい、現時点では本当に3月の予定がまだ、出ていないので、ちょっと存じ上げないイベントも、なかなか今のところは出てないですね。そうです、
ひな祭りぐらいですか、
はい、3月ありそうです ね、 ひな祭り何かイベント、26日、明日ですね、2月の26日に三重テレビに出演すると、まず選手は決まっておりませんが、またホームページで確認していただいて、興味のある方はぜひイベントや練習試合、練習にも顔を出していただけるとありがたいです。さあ、そして若者元気化プロジェクトについてもお知らせしたいと思います。まあこれまたはい、申し訳ないですが、これ大体2週間前ぐらいにイベント情報が入ってきますんで、今はないですけど、また確認していただければと思います。直近で言いますと、2月の16日にありました、チョコレート、これも完全にバレンタインデーのイベントですね、こういった季節のイベントにあったマチコン、みんなが楽しめるパーティーを用意させていただいてますので、ぜひ、若者元気化プロジェクトで確認してみてください、きっと3月は、バレンタインデーがあったんで、ホワイトデーもあるんじゃないかなと思いますなかったらすいませんはい、ということで、若者元気化プロジェクト、そして、ビアティンインフォメーションとして、ビアティンのイベント情報をお届けいたしました。それでは、さあ、ワナさん、はい、開幕もも
う
あっちゅう間に、
そうですね、
カードも決まって、初戦が、奈良クラブと、
奈良クラブ
で2試合目、ホーム開幕が FC 大阪と、いうことですが、どうですか、3回目、3シーズン目ということですが、
雰囲気もね、だいぶ JFL の雰囲気もみんな分かってるし、チームとしてもね、また新しく、
そうですよね、
出発というか新しいチームでスタイルで、
はい、
挑むシーズンになるんでね。
そうです ね、
まあ、今はちょっと大変な時期なんですけど、
はい、なんかその、まあ、開幕に向けて、うん、その、まあ、過去 の、 その J リーグの時とかの経験とかも踏まえて、うんうんうん、まあ、開幕戦にすごい意識してきたこととかってありますか？やっぱ怪我とか。
まあね、どうしても怪我はね、まあまあしてしまうもの、あ、まあね、してしまう時はしてしまうものなんですけど、まあ、やっぱり個人個人がやっぱり自分が試合に出るっていう、
はい、
ね、チーム内の争いを
勝たないといけないわけですよね。そうそうそうそう、開幕までに
そうしっかりすることによって、まあ、チーム力も上がっていくわけなんでね、まあ、やっぱり若い選手は伸びる幅がね、
はい、
あるんで、まあ、どう当然試合に出る出そうっていうね、
はい、
監督たちもそういう風に思って、
あ、なるほど、あ、
る、ね、
あ、なるほど、
使いたいっていう、ね、思いがあって、まあ、そういうことで、
まだちょっとその、まあ、戦力になるかどうかっていうよりも、
うんうんうん、
もう若い選手を伸ばしてあげようっていうところで、
うん、
でそれで一気に伸びる、
うんうん、
伸びしろに期待して
もちろんそう
っていうのもあるわけですよね。
もちろんそうね、
ワナさんもそういう感じだったってことですか、その1年目。
まあ、もちろんそういう感じだし、今現時点では自分が負けててもやっぱりここを伸ばしたら、いや、まあ、すごい選手になるんじゃないかっていうね、やっぱりそういう見方をしてくれてると思うので、
あ、
まあ、そういう期待に応えれるようにやっぱりね、日頃 の、 その練習っていうのはチャレンジしていかないといけない、まあ、僕たちがね、こう僕たちというか僕がまあそういうチャレンジして伸びしろっていうのはね、どうしても少ないんで、まあ、完成されてない子たちがね、どれだけチームに貢献してくれるかっていうことが、まあ、チームの総合力を上げることだと思うし、まあ、そこはね、やっぱり、まあ、監督も経験あるし、
はい、
ね、コーチ陣も経験あるし、まあ、そういうふうに感じながら、まあ、期待してやってることだとは思うけどね、う
ん、なんかその直接その監督コーチと喋る機会もわらさん、うんうん、多いと思うんですけど、うんうん、なんかそのベテランとしてどうこうしてほしいとか、うん、そういう話はされたこととか。
いやいやいやいや、まあ、やっぱりベテランだからなんか陰で支えてくれっていうことは言いづらいと思うし、うん、ね、それは若手が何クソって思う存在じゃないと、
あ、なるほど、
ダメっていうのは、まあ、僕が逆の立場だったらその時そういうふうに、はい、あ、そういうふうに取り組んでくれてたんだっていうのを感じるから、ベテランの人たちね、自分が若い時はね、だから、まあ、まあ今ね、いろいろ試してるっていうのは、
はい、
まあ、監督も言ってるし、まあ、そこでしっかりみんなアピールしてもらってね、
そうですね、
ね、で、まあ、チームがいい方向に向かえれば、で、まあ、ね、富士もたくさん点、
いやいや、
まあ、
今年
かなりね、仕事がね、本当に増える、まあ、勝つっていうことは本当大変っていうのをね、
そうですね、
まあ、改めて、この年で、
いや、
また、そうだな、
いや、勉強になります、
そうだな、
本当に、
ね、はい、昔こうだったなとかね、そう思いながらね、やってますけどね。
ありがとうございます。はい、以上、僕らに会えるビアティンインフォメーションでした。さあ、お時間の方が迫ってきましたが、引き続き和波選手、最後までよろしくお願いします。
はい、お願いします。
あ、だ、多分大丈夫です。
はい、
この最後にちょっと聞きたいんですけど、うん、
はい、
この和波さんもずっと、
うん、
まあ、僕ビアティに来て5年目になるんですけど、
うん、
5年間で衰えたなとか思うことあります？そのもう僕たちが見ている限り全く衰えてないですし、うん、で多分きっとサポーターの方々も衰えてないなと思ってるんですけど。
いやいや、衰えてると思うよ。
その自分 の、 その感覚的に、
うん、
あれちょっと90分走るのきつくなったなとか、そういうなんか疲れやすくなったなっていうのは感じますか？いや、感じてないですね。
感じてはない。 あっていうのは、まあ、結局5年とかブランクがあって6年、
そうですよね、
そこから
それがまずありまし
たよね。そうなのよ、だからそこで一回ね、自分のコンディション的に落ちて、
はい、
そこからまあ上げてきて上げてきて、はい、まあ、JFL1 年2年やって、はい、まあ、
逆に言
ったらちょっとこう戻ってきた、そうそうそうそうそうそう、
っていうことはそれをそのブランクがなかった場合、うんうんうんうん、とんでもない、
いやいや、ブランクなかったらもう多分
持ってないっていうんですか、
うん、壊れてるかもわからんし、
でも要はブランクになった時も要はその怪我が原因でもう引退というか、まあ、ちょっと第一線を退いたって形じゃないですか、
うん、そうね、
ね、なのに、だのにっすよ、だのに、な、結局今は毛がないじゃないですか。
いや、まあまあまあ、いい、だ、そこがあったから逆に良かったのか。
でもちゃんとここで治療とかしてやめなかった場合、まだまだ本当に上のカテゴリーでやってた、
それは
中澤とみたいな感じになってた可能性も
まあまあ、
ありえるってことです。
一握りね、いろんなことを、
その体も一握りに入ってますよ。
まあこれはさ、やっぱり、まあ、親のおかげというかね。
山田先生、最後にリスナー、聞いてくださってリスナーサポーターの方々にメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、今シーズン新しいビアティに生まれ変わって、まあもうあと少しでシーズンがね、始まるということで、まあ楽しみにしてくれてる方がたくさん見えると思います、その人、ね、方々に裏切らないようなやっぱりいい試合を皆さんに見せたいと思いますので、一人でも多くの方を誘ってスタジアムの方に足を運んでいただいて、僕たちと一緒に、熱い時間を過ごしてほしいなと思います。
ありがとうございます、はい、さあ、ね、さっき和田さんも言っていただいたようにたくさんの方々を誘ってもらってオレンジなものを身につけてぜひ、試合会場に足を運んできてください。今日和田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた来週聞いてください。バイバイ。
バイバイ。
この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りしました。
悔しくて泣いた、その度に僕たちは強くなった。